たいと思います。
各位在主里的家人大家平安。
主の内にある兄弟姉妹皆さんおはようございます。
来了快半年了，这半年我们一直在思想雅各书的信息。
でここに、来日してもうすぐ半年になるわけですけれども、この半年間において皆さんとご一緒にヤコブの手紙を学んできました。
雅各书教导我们怎么样的在耶稣基督里面过一个基督徒的生活。
そしてまたヤコブの手紙を通して私たちはいかにしてクリスチャンとしてキリスト者としてどのようにして生活していくかということについて学ぶことができます。
雅各书第一章开始是以教导我们用祷告开始我们基督徒的生活。
そしてヤコブの手紙の一章からです、その最初から私たちには祈りでもってキリスト者生活を送りなさいというふうに教えています。
到第五章要结尾的时候再一次的呼召我们每一个基督徒要来祷告。
そしてまた五章において終わろうとしている時に私たちにもまた同じように祈りなさいと進めているのです。
很多的基督徒跟我反映说，牧师，我不会祷告。
多くの兄弟姉妹が私のところにやってきては、先生、私は祈りが下手です、できないですというふうに言ってきます。
其实这个现象可以说很正常，也可以说不正常。
この現象というのはとても正常であり、また、その正常ではないというふうに言わなければなりません。
其实应该来说，就是他很羡慕像某些人这样会祷告。
おそらくその人たちっていうのは、誰かのように、こうちゃんとこう祈れるような人になりたいっていうような思いがあると言ってもいいでしょう。
其实祷告这个功课门徒也有困难。
そしてけれどもまたこの祈りっていうのは実は使徒たちにとってもまた困難でもあったのです。
因此他们请求主耶稣教导他们怎样祷告。
ですから主の弟子たちはイエス様に、こうどのようにして祈ったらいいのか教えてくださいっていうふうにそのお願いしたのです。
施洗约翰的门徒也是从施洗约翰学习祷告的功课。
そしてバプテスマヨハネの弟子たちも同じようにバプテスマヨハネからその祈りの課題を学んだのです。
所以祷告是要经过学习的。
ですから祈りっていうのは学ばなければならないものだと思うのです。
祷告有三个很重要的因素。
そしてまたこの祈りには三つの重要な要素があります。
第一个就是你跟神之间的关系。
まず一つ目はそれはあなたと神様との個人的な関係です。
你要跟一个陌生人讲话很难。
例えば見ず知らない人と話をするのはそれはとても困難なことです。
你一定有跟陌生人讲话的经验。
おそらく皆さんは見ず知らない人と話をしたことがその経験があるかと思います。
在台湾每一次有婚礼的时候，我都会被要求去坐在第一桌。
そして私は台湾においてはその結婚式を式辞するときには必ずその一番メインのテーブルにその連れて行かれます。
有时候跟新郎新娘的这个爸爸妈妈或者他们其他的长辈不是很熟悉。
実はその本当のことを言うならば私はその新郎もしくは新婦のそのご両親たちとは実は知らないのです。
所以呢，就被排在第一桌，希望让他们能够热络一点。
ですからその人たちと一緒にそのまあメインのそのテーブルにこう連れて行かれると彼らと一緒にこう話をこう盛り上げてほしいというふうに思われているかもしれません。
你会发现两个不熟悉的人讲的第一句话通常是今天天气真好。
けれどもどうでしょうか、そこで初めてお会いした人たちとの話っていうのは真っ先に出てくるのはいい天気ですねっていう言葉です。
然后讲着没多久以后又回过头来说今天天气也真好。
そしてまたこう知らないうちにこう世間話をしているうちにまただんだんこう話が戻って本当に今日はいい天気だねっていうふうにまた話が戻る。
为什么我们之间的讲话的素材这么少呢？
どうして私たちのそのお互いの話のその内容がこんなにも少ないのでしょうか？
因为我们的关系非常的生疏。
それはなぜならば私たちの関係もそのように表されているからではないでしょうか？
所以祷告的第一个要件就是你跟神的关系。
ですからその祈りにとってまず最初のその条件というのはあなたと神様とはどのような条件でそのどのような関係でいるかということです。
人得罪了上 上帝就不会祷告。
人がもし神様に対して罪を犯しているならば祈ることはできないのです。
所以创世纪第三章，人得罪上帝以后，人就不祷告。
ですから創世記の三章によれば、人間が神様に対して罪を犯した後にもう祈らなくなったとあります。
甚至家里发生了很大的困难也不祷告。
あるいはもしくは家の中で大きなその苦しみやまた困難に直面していても神様に祈ることができないでいるのです。
一直到亚当生了赛特，赛特又生了亚当的孙子以挪士以后，才开始祷告。
そしてまたその後にアダムからその祭物、そしてまたエノクが生まれることによってそこからまた祈れるようになってきたのです。
而我们基督徒的祷告也是跟神之间有一个很亲密的关系为基础。
どうでしょうか、クリスチャンである私たちの祈りも神様とのその親しい関係が関係によって表されているのではないでしょうか。
所以我们祷告一开始就说我们在天上的父。
ですから主の祈りによれば私たちの天にいらっしゃる父なる神様と呼びかけるのです。
我想我们跟爸爸之间应该有一个很健康的关系。
おそらく多くの人たち、ほとんどの人たちは自分の父親とは正しい関係、いい関係を持っていると思います。
但是又不一定是这样的。
けれどもそうでない方もいるのではないでしょうか。
有的时候是我们得罪了父亲。
時にはそれは自分たちがお父さんに対して悪いことをしてしまった人もいるでしょう。
有的时候是父亲没有做到天父所付给他的责任。
また場合によってはそれは父親が自分のその責任を担っていないそういうのような父親もいるのでしょう。
我在这个礼拜有一个台湾来的家庭来找我。
でその先週1週間のうちにある台湾のそのファミリーが私のところに訪ねてきました。
那个先生信主20年。
そこのご主人は主を信じて20年経ったのです。
但是他说他不会祷告。
けれども彼が言うのです、私は祈ることができないと。
可是我在台北同一个教会20年，他从来没有跟我讲过以下的这些话。
けれども実は私は台北において彼とは20年間過ごしてきたわけですけれども、その時に彼が語るようなことを私は、その初耳でした。
他生在一个充满了家暴的家庭。
実はそのお父さんこそがその家庭暴力のそのような、そのような環境の中で育った人でした。
他有十个兄弟姐妹。
そして彼には10人の兄弟姉妹がいたのです。
他从小看到的就是爸爸对妈妈家暴。
そして小さい頃から彼が目の当たりにするのはそれは自分のお父さんが自分のお母さんに対してのその暴力でした。
甚至到一个地步就看着他妈妈的头发被他爸爸拖在地上这样打。
そしてなんとその自分のお父さんが母親のその頭を掴んで髪の毛を掴んではそれでこう殴っているそのような印象が強いと彼は言うのです。
我觉得那天圣灵有开他的心。
で本当にそのような話を語り出した時には本当に聖霊によって彼の心が開かれたんだなと私はその時に思ったのです。
我也不知道为什么他高高兴兴的来玩然后来看我。
で彼は本当にこう喜びを持って日本に遊びに来たのにもかかわらずなぜ私のところにやってきたのかわからなかったのですが、
然后他突然会跟我讲起他这一段的经历。
そしてなぜだかまた自分の過去の経歴を話し出したのかもわからなかったのです。
一个六十岁的老男人一面讲一面哭。
もう60何歳にもなる男性でしたけれども話しながら涙を流していたのです。
然后他告诉我说牧师我在今天我在这个房间里面这几十分钟跟你讲的话比一辈子跟我爸爸讲的话还多。
そしてその彼が言うのです、先生今この10分間ぐらいでしょうか先生の部屋で話している話っていうのは実は自分の父親と話す話よりも長いような気がすると。
我们一起抱着祷告我求神医治他。
そして私たちは本当にお互いにその子抱き合ってそしてまた祈りまた神様によって癒されるようにと彼のために祈りました。
我特别要劝勉我们当中做爸爸的求神将父亲的爱充满在我们里面。
私は本当にこのように願わずにはいられないのです。本当にお父様方には本当に神様からの愛が与えられてまたその満たされることを私は願っております。
中国人跟日本人的爸爸都是有一份的矜持在那个地方。
そしてまた中国人もそしてまた日本人の父親たるものっていうのは何らかの堅持たるものがあるかと思うのです。
不轻易表达我们的爱。
それはどういう思いであるかというと、自分の思いをなぜだか表すことがなかなかできないでいるのです。
其实这个对家庭和亲子关系之间是有伤害的。
けれども実はそのような性格、そのようなやり方というのは親子関係にしろ、そしてまた家庭関係にしてはあまりいい影響を及ぼさないものだと思うのです。
第二方面、祷告也是需要经过学习的。
そしてまた二つ目、祈りというのはそれは続けて学ぶことが必要なのです。
如同小孩子学习讲话一样。
それはちょうど小さな子供が言葉を習っているかと同じなのです。
小孩学讲话需要一段时间。
子供が言葉を覚えるのはそれは時間が必要なのです。
小孩学讲话比我们大人学讲话要快。
けれども子供たちっていうのは私たちが大人が新しい言葉を覚えるよりも彼らの方が能力が優れているのです。
因为我们大人在学另外一种语言之前已经先有了第一种的语言在我们里面。
なぜならば大人である私たちが他の言語を学ぶときにはもうすでに何らかの言語がもう自分の頭の中にあるからです。
所以当我们信主以后我们是等于是重新的学一种语言。
ですから私たち私が主を信じたその時からあたかもそれは新たな言葉新たな言語を学び始めたと同じなのです。
学語言有一个要素就是要先学听话。
そしてまた言語その言葉を学ぶには一つの大事なことがあります。それはまず聞くことからなのです。
听别人怎么说话。
相手がどのようにして話しているのかを聞くのです。
一个小孩子只要耳朵没有问题。
子供がもしその耳に何の障害もなければ
他听久了他的话就开始出来了。
そしてまたこう長く聞いているうちに徐々にその聞いた言葉が自分の口からも出るようになるわけです。
所以如果你还不会祷告。
ですからもし皆さんがまだ祈ることができないと思うのであるならば
你要学习听别人怎么祷告。
他の人たちがどのようにして祈っているのかを耳傾けてみましょう。
听久了你就会祷告。
そしてだんだん時間が経つにつれてあなたも祈れるようになるはずです。
还有就是当别人祷告的当中你要专心听。
そしてまた他の人たちがお祈りしている間にはあなたを心してその祈りに耳を傾けなければならないのです。
如果这一句的祷告是也是你的意思。
もしこのその人の口から出た祈りの言葉があなたの思いと同じであるならば、
你就从心里或者口里说阿门。
あなたも同じように心からもしくはそれを口に出してもいいのです。アーメンと賛同していいのです。
而不是非得等到祷告结束了才说阿门。
決してその最後の最後になってからアーメンと一緒に唱和しなくたっていいわけです。
アーメンの意思就是诚心所愿。
アーメンというのはそのようになさってくださいという意味なのです。
比如说刚才雅各执事为我祷告说求主恩膏我讲道。
例えば先ほどその司会者が私のために私の上に油が注がれるようにと祈ってくれたときに。
弟兄姐妹你阿门吗？
皆さんの心の中ではアーメンでしたでしょうか？
所以当他祷告这一句的时候你就说阿门。
例えば司会者がそのように祈ったときにあなたの思いと同じであるならばどうぞ同じようにアーメンとおっしゃってください。
就表示说雅各执事的祷告也是我的祷告。
それはまさしく司会者の祈りも私の祈りと同じなんだという、その意思表示なのです。
師母说这种祷告叫做搭便车的祷告。
そしてこうカナによればこのようなその祈りというのはそれは、人の車にこう同乗して一緒にこう祈るという祈りだというのです。
其实不止祷告连诗班献诗也是如此。
そしてまた祈りだけではないのです。聖歌隊の賛美も同じなのです。
献詩是宣讲出上帝透过詩歌宣讲出上帝的信息。
賛美の意味というのはそれは神様がこの賛美歌この詩を通して神様のご意思を表しているということを宣告していると同じなのです。
上帝有的时候借着詩歌向我们来说话。
神様は時には賛美歌を通してその詩を通して私たちに語りかけてくださいます。
有很多弟兄姐妹听到詩歌还没听讲到之前就已经非常受感动流泪。
また時には多くの兄弟姉妹たちというのはメッセージを聞く前からすでにその聖歌隊の賛美によってその歌詞によって心を動かされている人もいるに違いないのです。
每次在教会最尴尬的就是诗班献得很好我们不晓得该不该拍手。
そしてまたこの教会の中で最も皆さんを困らせていることの一つというのはそれは素晴らしい賛美を聞いた後に拍手していいのかどうかということではないでしょうか。
拍手怕不尊重。
それはもう拍手 手してしまうと軽々しく思われるかもしれない。
不拍手又觉得不过瘾。
けれども拍手しなかったらまた気持ちもまた良くないと。
唱得那么好，不给点鼓励。
そんなにこう素晴らしいこううまく歌えたのにそれなのにこう拍手しないでいていいのかと。
好不好？我鼓励我们的弟兄姐妹，每次听完诗班献词，我们一起说。アーメン。
どうでしょうか。その拍手の代わりに聖歌隊が賛美し終わった後に皆さんでご一緒に心を合わせてアーメンと言いませんか。
这样就没有尴尬了，对不对？
そうすればそれは本当にお互い気持ちのいいものだと思うのです。
你也表达了，诗班也被鼓励了。
あなたも自分の心の思いを表しているし、そしてまた聖歌隊もまたその励まされていることにもなるのです。
而且这也是真的，你心里面诗班唱的诗歌也正是你的祷告。
それもまさしくまた聖歌隊を通してその賛美されているその歌詞があなたの思いと同じであるということの意思表示にもなるのです。
第三个学习祷告的方法就是要参加祷告会。
そしてまた三つ目祈りについて。学びたいと思うならば祈祷会に参加しなければならないということです。
小组的学习是最有果效的。
ですから小さいグループに分かれての学びというのはそれは最も力を発揮するものだと思うのです。
我鼓励弟兄姐妹一个月如果你能够来一次祷告会是最好。
おすすめしたいんですけれども、もし皆さんがその本当に1ヶ月の間に1回だけでもいいですので、その祈祷会に参加することができるならば、それは素晴らしいことだと思います。
或者最少一季来一次祷告会。
あるいはそのワンシーズンで1回でもいいのです。
好，跟你旁边的人说你要来祷告会哦。
でどうでしょうか。隣の人にその祈祷会に来てねっていうふうに誘ってあげてください。
最少一季一次。
そして本当に3ヶ月に一遍でもいいのです。
今年已经过了三季。
今年はもうすでにその4分の3が過ぎてしまいました。
如果你欠三次。
そしてもし皆さんが3回来ていなかったら。
赶快来把它补上。
最後のこの3ヶ月の間にそれを補いましょう。
第三个祷告的要素就是信心。
ですから3つ目私たちが学ぶべきものっていうのはそれは信仰なのです。
神盼望我们祷告都是对他充满了信心的。
私たちが祈ることによって自分たちの神様に対する信仰を表していることとなるのです。
主耶稣每次都说 你们要凭着信心来祈求。
イエス様はこのように常に私たちに教えてくださっています。信仰でもって祈りなさいと。
每一次有人到耶稣面前的时候耶稣都问他说你信我能够做这个事情吗。
そしてまた多くの人たちがイエス様のところにやってきた時に私にはそれをすることができるということあなたは信じているかと問いただしているのです。
信心是上帝所给我们的礼物。
信仰というのもまさしく神様によって与えられている賜物なのです。
每次祷告要对神有信心。
ですから私たちは祈るたびに神様に対して信仰を持たなければなりません。
带着充足的信心来到神的面前。
そして十分な信仰でもって神様の前にやってくるのです。
有两个小孩子，他们的爷爷答应要给他们圣诞礼物。
例えば二人の子供がいます。そしてそのおじいちゃんからその、クリスマスプレゼントが約束されているとしましょう。
等了很久，终于爷爷来到他们的家。
そしてまた長い間こたって、それでやっと自分のおじいちゃんが遊びに来てくれました。
眼看圣诞节就要到了。
そしてもうすぐクリスマスになるのに。
可是爷爷一直都不表示。
それなのにおじいちゃんから何も言ってこない。
这两个小朋友从小上主日学。
ですからまたこの小さな子供二人は小さい時から日曜学校にも通っていました。
他们说我们祷告。
そしたら彼らは祈ろうよというふうに言います。
所以两个小兄弟到房间去祷告。
ですから小さな兄弟二人で自分の部屋に戻って一生懸命祈ったりします。
哥哥祷告说：“主耶稣，求你提醒爷爷，他要送我们圣诞礼物。”
そしてお兄ちゃんはこのように祈ったのです。イエス様どうかおじいちゃんが思い出せるように私たちにプレゼントを買うことをおじいちゃんが思い出せるようにと彼は祈ります。
他用他平常的身量来祷告。
そして彼は自分の普段のその背丈でもって自分の力でもって祈っていました。
可是弟弟跟他不一样。
けれども弟はなんと違ったのです。
弟弟大声的祷告说：“主耶稣，求你提醒我爷爷，让他记得。”他要送我们圣诞礼物。
そして弟はなんと大きな声で持ってイエス様どうかおじいちゃんに思い出させてあげてください。そしてプレゼントを買うようにおじいちゃんに言ってあげてくださいと彼は祈ったのです。
他哥哥提醒他弟说干嘛那么大声上帝又没有重听。
そして お兄ちゃんが言うのです。神様は耳悪くないんだからそんなに大きな声で張り上げなくたっていいじゃないかと言います。
上帝没有重听爷爷重听。
弟は言うのです。もちろん神様は耳悪くないけど、けれどももしかしておじいちゃん耳悪いかもしれない。
我希望上帝听到我的祷告，爷爷也听到我的祷告。
神様に聞かせながらも、またおじいちゃんがその祈りにその耳が届くようにと、私は祈りたいからと。
祷告要学习。
ですから祈りというのはまだ学ばなければならないのです。
在今天的经文里面告诉我们有三个学习的方式。
そしてまた今日の聖書箇所を通して私たちは三つのその祈りについてのそのやり方を知ることができます。
第一件事情就是凡事要祷告。
まず一つ目はすべてのことにおいて祈るということです。
雅各说你们中间受苦的要该祷告。
ヤコブによればあなた方のうちに苦しんでいる人たちがいるならば祈りなさいと言っています。
喜乐的就应该歌颂赞美。
そしてまた喜んでいる人がいるならばその人は賛美しなさいと。
在这边让我们看到基督徒有的人会在 有一段时段会遇到非常困难的时间。
ここからも分かるようにクリスチャンであっても時には苦しんだりすることがあるということです。
但有的人也会遇到一段非常蒙恩非常喜乐的时间。
そしてまた恵まれてその恵みに預かって喜ぶという時期もあるのです。
人生总有高低起伏。
私たちの人生にはその高みもあればまたそのどん底に落ちる時もあるでしょう。
但在人生的每一种情况我们都应该祷告。
その起伏の激しい人生の中においていずれにしても私たちは祈るべきなのです。
テサロニケ前書第五章告诉我们。
テサロニケの第一の手紙の五章ではこのように言っています。
要常常喜乐不住的祷告凡事谢恩。
いつも喜んでいなさい絶えず祈りなさい全てのことについて感謝しなさいと。
因为这是神在耶稣基督里面向我们所定的旨意。
なぜならばこれがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることであるからです。
腓立比书第四章也告诉我们。
またピリピ人の手紙の4章の中でもこのように言っています。
基督徒应当一无挂虑。
クリスチャンである私たちは何も思い患ってはいけないのです。
只要凡事借着祷告祈求和感谢。
そしてあらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって
将我们所要的告诉神。
あなた方の願い事を神に知っていただきなさいっていう。
他会保守我们，也保守我们的心怀意念。
そうすれば神は私たちを守ってくださり、また私たちの心と思いをキリストにあって守ってくださるのです。
不见得我们一定很快的脱离苦难。
もちろん私たちが祈ったからって言ってその苦難からすぐにでもその逃れられるとは限りません。
但是却给我们忍受苦难的恩典和力量。
けれども祈ることによって私たちは苦難に耐え忍ぶその力が与えられ。
我们在喜乐的时候更要学习怎么样的来歌颂神。
そしてまた私たちは喜びに満たされている時にはどのようにして神様に対して褒めたたえるべきかを学ぶことも大事なのです。
今天基督徒的困難是遇到基督徒的难处是遇到困难的时候不祷告。
それは今日のクリスチャンにとってその直面している困難というのは困難の中において神様に祈ることができないでいるということです。
只想用自己的智慧和方法来解决问题。
あくまでも何とかして自分の知恵でもって自分の力でもってその困難に立ち向かおうとしているのです。
解决不了的时候就埋怨上帝。
そして解決できないでいると神様に対して恨んだりします。
我们在喜乐的时候呢我们又常常忘记上帝。
けれども喜びのうちにいるときはどうでしょうか。私たちは神様を忘れがちなのではないでしょうか。
觉得一切都是我凭着自己的努力得到的。
とにかくすべては私は自分の努力でもって手に入れたから。
不懂得感恩也归荣耀给上帝。
そのような状況の中にいると神様に対して感謝することもできなければまた神様の栄光を表すこともできないでいるのです。
相传上帝派了两个天使来人间收集人的祷告。
そしてこのような話があります。神様が天から二人の御使いを使わしてそしてまたこの人間界の中の私たちの祈りをこう採取しに来たのです。
一個天使收集这个需要有什么样的需要的祷告。
一人の天使はその人間たちのその必要はどのようなものであるのかをこう集めたりしています。
一個天使收集感恩的祷告。
そしてもう一人の天使は感謝の祈りをかき集めていました。
哇收集那个有需要的祷告的把它中的半死。
そしてその
都飞不回天堂。
みんなのその人間のその必要の祈りっていうものをこう集めてみると本当に担げないぐらい重たかったそうです。
但是那个收集感恩祷告的那个天使没事。
けれども感謝の祈りを集めようとしていたその天使っていうのは本当に軽々しいその荷物であったのです。
我们很少懂得感恩。
私たちは本当に感謝することを忘れがちなのです。
主耶稣有一次医治了十个大麻风，
神様イエス様はある時に十人の癩病患者を癒されました。
但是只有一个大麻风回来归荣耀给神，
けれどもなんとその癒された癩病者患者のうちの一人だけが本当に立ち返ってきて神様に栄光を表していたのです。
我也常常在想，我们是不是很多很多的事情，我们 只向神求，而没有向神感恩。
時には私はよくこのように考えるのです。私たちはいつも神様に求めてばかりいて、なかなか神様にその感謝を捧げることを忘れてしまっているのではないでしょうか。
提摩太前书里面，保罗教导提摩太要祷告。
テモテへの第一手紙の中において、そのパウロがテモテに祈ることを教えていました。
他说要恳求、祷告、代求、祝谢。
そして彼は言うのです。それ祈り、そしてまた取りなしの祈りも捧げ、そしてまた感謝しなさいということでした。
祷告有四种成分。
ですから祈りには四つのその要素があるのです。
恳求、祷告、代求、祝谢。
そしてそれは心から切に祈り、また祈り、そしてまた取りなしの祈りを捧げ、そして感謝をするということです。
旧约的里面用香来代表祷告。
旧約聖書の中においては、旧約時代の中においては、香を焚くことでもって祈りについて説明しています。
出埃及記三十章三十四节那里讲到做香的原料。
そしてまた出エジプト記の30章の34節にはその香料について語っています。
那边讲到有四种原料，
そこには4つの原料があると言っています。
而这四种原料的成分是要一样的，
そしてまたその調合っていうのはこの4つの原料を全く同じ量で、その測って作らなければならないと示しています。
四个成分的 要非常的均等，各四分之一。
またとにかく全部が全部四分の一、そしてまたそのもって調合されなければならないのです。
这是不是也教导我们在四种祷告、恳求、祷告、代求、祝谢的里面，我们也要同样的均等？
これも同じように私たちが切に祈ること、そしてまた祈ること、そしてまた感謝を捧げること、取りなしの祈りをすることということを表しているのではないでしょうか。
如果你精神不太好、下面这句话你一定要听清楚。
もし皆さんが今こうぼんやりとしているならば、けれどもこれから語ろうとする言葉だけは聞き逃さないでください。
那个讲出埃及记三十章讲到说，如果你做那个香是只要为自己想要闻香味。
そして出エジプト記の三十章の中によれの話によれば、もしあなたがその香を焚くのは自分のためであるならば、
这个事情上帝大大的不喜悦。
それは神様によって喜ばれないことであるということがわかります。
所以在祷告的当中，很得罪神的一件事情就是非常自私的祷告。
ですから祈りの中において神様にこう喜ばれないことっていうのはそれは自分勝手なその祈りであるのです。
我们要为一些事情很认真的祷告，叫恳求。
私たちは多くのことに対しては私たちは切に祈らなければならないのです。
我们一般性的祷告，就圣经上就说这是祷告。
そしてまた一般的な祈りというのは聖書の言葉によればそれは単にこう祈りという言葉を使っています。
比如说我们每天求神保守我们的生活。
例えば毎日私たちは神様に日々の生活を守ってくださいと祈ります。
这是祷告。
これは祈りです。
可是当我们有一个特别的需要的时候。
けれども私たちに特別に必要がに迫られた時に。
我们会恳求。
私たちは切に祈るようになるのです。
而且很具体的。
そしてまた具体的に祈るのです。
第三个，我们也要为别人祷告。
そして三つ目は取りなしの祈り、他人のために祈ることです。
在祷告会的当中，我们就学习为别人祷告。
ですから祈りの会の中によって、祈祷会の中で私たちは他人のためのことを覚えて祈ることを学びます。
当你来到教会，你听到有人为你祷告的时候，你的心会何等的振奋？
例えばどうでしょうか。あなたが教会に来て、もし誰かがあなたのために祈っているということをあなたが耳にしたならば、心躍るのではないでしょうか。
当一个人知道你在为他祷告的时候，他就知道你何等的爱他。
そしてまた誰かがあなたのために祈っているということをあなたが知ったならば自分がどれだけ愛されていることかも分かるのではないでしょうか。
第四个，我们也要常常献上感谢的祷告。
四つ目はそれは私たちは常に感謝の祈りを捧げるということです。
所以弟兄姐妹，我们第一个要学习的就是凡事祷告。
ですから私たちにとって学ぶべきことはそれはすべてのことにおいて祈るということです。
没有一件事情是太小到我们不必祷告。
私たちにとって祈らなくてもいいようなことは何一つないのです。
有次有一个弟兄他 做这个船运，他有一批东西眼看着就来不及按期到达。
例えばある兄弟が、その人はその船便、その船会社にいる人たちで、そしてまたその自分たちの船便が時間通りにたどり着かないということに気づいたときに、
他是运一批公司进口一批生铁。
それは鉄の輸入だったそうですが、
所以我们就一直迫切地为他祷告，希望能够如期的运到。
その荷物がその本当に予定通りにたどり着かないと本当に大変なことになるわけですから、切にみんなで一緒になって彼のために祈ったのです。
感谢主，终于如期的运到。
本当に主に感謝することに本当にまた時間通りに予定通りに着いたわけです。
可是打开货柜以后，他差点昏倒。
けれどもなんとそのコンテナを開けてから彼は本当に倒れてしまいそう、失神してしまいそうだったのです。
那个品质是非常糟糕的。
それは品質的には本当にひどいものでした。
会使他遭受很大的损失的。
そのような粗悪品でもって彼は大きな損失を被わなければならなかったのです。
但是我的弟兄这个时候立刻祷告。
けれども兄弟はその時にはすぐさま祈ったのです。
他向神说：“神啊，求你赦免我的罪。”
そして彼はこのように言ったのです：“主よ、私の罪をお許しくださいと。”
我只为这个船运能够及时的到达，我没有为这个里面的品质东西的品质来祷告。
私は単にこの船便が予定通りに着くことを私は祈っただけであり、与えられているその品質のために私は祈らなかったのだと。
我求主教导我们，没有一件事情是太小到我们不必祷告的。
ですから本当に私たちにとって祈らなくてもいいようなことは何一つないということを覚えなければなりません。
第二件事情，圣经教导我们要抹油祷告。
そしてまた二つ目、私たちが学ぶのはそれはオリーブ油を塗って祈ってもらうということです。
基督徒生病了要请教会的长老来祷告。
もしクリスチャンがその、病気になったならば長老たちに祈ってもらうことが必要なのです。
我不晓得你现在生病了，你第一个反应是什么？
もし今皆さんが病与えられたならば、皆さんの反応はどのようなものでしょうか？
马上去想说，我要去哪个医院找哪一科的医生吗？
もしかしてどのような病院に行ったらいいのか、そしてまたどこで見てもらったらいいのかと考えたりするかもしれません。
其实连我们去哪一个医院看哪一科都需要祷告。
でもどうでしょう、どこの病院に行くのか、あるいはまたどこで問診を受けるのかっていうのは、それは私たちにとってもまた祈りが必要なことなのではないでしょうか。
甚至有一个医生说，他说你们每一次生病来看我们的时候，先要为我们医生祷告。
そしてまたこのようなお医者さんもいるのです。もし皆さんが病院に来るのであるならば、その前に私たち医者のために祈ってくださいと彼は言うのです。
让我们能够很准确的诊断出你们的问题在哪里。
どうか私たちが医者である私たちが正しく皆さんのその問題が何であるのか、病気の原因は何であるのかを診断することができるようにと祈ってくださいと。
而且可以对你的状况有一个准确的治疗。
そしてまた患者さんのその状況に対してまた正しいその診断を下すことができるようにと。
在这里更教导我们，不仅要祷告，而且要请教会的长老来祷告。
そしてまたこのヤコブの手紙からも分かるように、私たちは単に自分で祈るだけではなく、長老たちにも祈っていただくことが必要なのです。
教会的长老有牧养的责任。
そしてまた教会の長老たちにはそれは牧会する信徒たちを養う責任があるのです。
有一个祷告的托付。
そして祈らなければならないというその責任もあるのです。
这也是一个过教会的生活。
これもまた教会生活を送る上においても大事なことなのです。
我所有的生活是跟教会紧紧相连的。
ですから私たちの生活はあくまでも教会とは密接な関係でなければならないのです。
我有什么样的事情应该要让长老知道。
ですから自分の身の回りに起きていることは同じように長老にも知っていただくのです。
在这里我特别再先讲出去一点其他的教导。
ここでは私はちょっと話それますが、
因为我在下午的崇拜讲过。
私は午後の礼拝で話したことがありますけれども、
我欠上午的弟兄姐妹。
私はその時にはその午前中の礼拝に出てくださった兄弟姉妹たちには聞かせることができなかったのです。
好，如果有人来弟兄姐妹跟你借钱，你到底借还是不借？
例えば誰かがあなたのところにやってきてお金を貸してくれと言われたならば、あなたはそれを貸しますか？
如果有弟兄姐妹跟你来借钱的时候，也同样的第一个动作说，我们一起去找教会的长老。
もしそのような人がいるならば一緒に教会 の、その長老に会いに行きましょうと言ってあげてください。
基督徒要凡事行在光明中。
キリシャンである私たちは正々堂々とそして明るみの中においてある、その歩かなければならないのです。
你有需要教会应该要知道。
あなたにとって必要があるならばそれはまた教会にも知っていただく必要があるのです。
如果这个人真的很愿意跟你到告诉到教会的长老那里讲出他的需要，那么这个钱是可以借的。
もしその借金を持ちかけてきたその相手があなたの誘いにその一緒になってそれで教会の人たちにアドバイスを求めに行くのであるならばその人に貸してあげてもいいかもしれません。
但是借钱也有学问，你不要超过你的能力去借。
けれども借金というのは人にお金を貸すあるいは借りるというのは自分 の、 その返済能力を超えたようなものであってはいけないのです。
借钱也别指望偿还。
そしてまた人にお金を貸したとしてもそれは必ず返ってくるというふうに願ってもいけないのです。
如果这个人说他有需要，你跟他说我们一起去找长老。
もし私は本当にお金が必要なんだと持ちかけられたならばそして長老に会いに行きましょうと誘ってあげてみてください。
他说啊，那就不必了。
もしその人がいやいやいいと言うならばそれは
那这样的情况你不能借。
そのような状況ではあなたは貸してはいけないのです。
基督徒要凡事行在光明中。
ですからクリスチャンである私たちは明るみの中において物事を成していかなければならないのです。
所以这里讲到说我们有病痛，我们有难处，就要去请教会的长老来为我们祷告。
ですからこの箇所にもあるようにもし私たちが病がありそしてまた苦しみがあるならば長老たちを招いて祈っていただくことが必要。
長老不一定有医病的恩赐。
もちろん長老たちには必ずしもその癒しのその賜物が与えられるとは限りません。
但是長老却有这样的牧养的责任。
けれども長老たちには信徒たちを養うその責任があるのです。
这边是特别讲到长老可以用抹油来为病人祷告。
この聖書箇所によれば長老たちはオリーブ油を塗ってその相手でその信徒たちのために祈ることができると書いてあります。
油常常是代表圣灵的作为。
油っていうのはオリーブ油っていうのはそれはしばしば御霊の働きを表しているのです。
这边有一个难题，就是说出于信心的祷告要救那病人。
そしてまたここではその難しく感じることもあるかもしれませんけれども信仰からその信仰から出た祈りはそれは必ず癒されるとあります。
谁的信心？
誰の信仰でしょうか？
長老的信心。
長老の信仰でしょうか？
生病的人的信心。
あるいは病む人の信仰なのでしょうか？
聖经上也有说到好多其他种类的信心。
そしてまた聖書によればまた他に多くのその信仰についても語っています。
父母的信心。
両親の信仰。
那四个摊子把朋友带到耶稣面前，耶稣看见他朋友的信心。
そしてまた一人の足苗の人をその四人の友がその彼を担いで、そしてイエス様の目に留まったその四人の友のその信仰なのでしょうか。
百夫长为他的仆人祷告的信心。
そしてまた百人隊長が自分のしもべのために祈ったその信仰なのでしょうか。
每一种信心在神的面前，我们在圣经看到都有发生过。
ですからどのような信仰であっても聖書を通して分かるようにすべてこう行われているのです。
因此在这里我们可以看到说，也有可能是长老的信心，也有可能是生病者的信心。
ですからもしかしてここではその長老たちの信仰でもあり、そしてまた病気その病んでいる人の信仰でもあるかもしれません。
无论就如何，就是要有信心。
いかにしろそれは信仰が必要なのです。
来到主的面前，主必怜悯。
主の前に来られる者は必ず主によってその憐れんでいただけるのです。
信心的种类有几种？
そしてまた信仰のその種類にはいくつかあります。
一个是得救的信心，是我们每一个基督徒都应该要有的。
一つはそれは救いの信仰であり、クリスチャンである私たちにその欠かさなければならないものなのです。
而且是一样的。
そしてまた全く同じものなのです。
每个人都是凭着信心相信耶稣基督的救恩而得救。
どの人も信仰によってそしてまたイエスキリストの救いを信じて救われたものであるからです。
另外一种是生活的信心。
もう一つは生活の信仰なのです。
生活的信心 常常就有程度上不同的差别。
そしてこの生活の信仰というのは人によってレベルが違ってくるのです。
所以有的人他的安全系数要很高。
ですから人によってはその自分のその安全感というものはそれをその高くなければならないのです。
那个告诉你说要存很多钱才够养老，存很多钱才能生小孩子的那种都是没有信心的人。
例えばお金をとにかく貯めなさい、そしてまた老後のためにお金を貯めなければ、あるいはお金貯めなければ結婚できないというふうに言われるようなもの。それは信仰ではないのです。
因为他的信心是建立在他的存款上面。
なぜならばその人たちの信仰というのは自分のその通帳の上に成り立たせているものであるからです。
他有存款他就有信心，他没存款他就没信心。
そしてその貯金通帳の中にゼロがたくさんあればそれは信仰があり、そしてまたなければ桁数が少なければ信仰もまたなくなるわけです。
但是有的人在生活上就是很有信心。
けれども人によってはどのような状況であっても信仰を持っている人もいます。
他相信每天上帝都会供应。他的需要
その人にとっては日々の生活は必ず神様によって必要が満たされると信じているのです。
所以这是生活的信心。
ですからこれが生活の信仰なのです。
第三种就是侍奉的信心。
三つ目は奉仕の信仰です。
这也是圣灵的恩赐。
これもまた聖霊の賜物なのです。
常常在服侍主的时候需要有神圣灵所给我们的信心。
しばしば私たちは神様を奉仕しているときには御霊からの信仰が必要なのです。
我越来越体会到有信心的服侍跟没有信心的服侍是有很大的差别的。
私はますます信仰のあるその信仰による奉仕と信仰によらない奉仕っていうその差別が大きいということを気づかされています。
常常在医病的服侍也是需要有圣灵特别的恩膏。
そしてまた病を癒すその祈りというのもまた御霊による油の注ぎが必要なのです。
我们不知道圣灵什么时候把恩膏赐给我们。
御霊はいつどのような時に私たちにその油を注いでくださるか私たちには分かりません。
但是圣灵一定将赐给那个忠心又良善的仆人。
けれども聖霊の力というのはそれは必ず忠実なそしてまたその良い人に与えてくださるに違いないのです。
信心也是需要经过操练的。
そしてまた信仰もまた訓練が必要なのです。
有一个牧师，他受感动要为教会的病人来祷告。
ある牧師はその心を動かされて、そしてまた自分たちの教会の兄弟姉妹のためのその病が癒されるために祈ろうとしました。
他以前从来没有做过这样的事。
それまでには全くそのようなことをしたことがなかったのにもかかわらず。
但是他顺服圣灵的感动，所以他就说散会后有需要的人到前面来祷告。
彼は聖霊の促しにより、そしてまた集会の後に皆さん前の方に出てきてくださいと呼びかけたのです。
一个礼拜过去了。祷告完了，没有人好。
そして一週間経ったけれども、そして誰一人祈ってもらったにもかかわらず癒されていなかったのです。
第二个礼拜讲到快结束之后，圣灵又催逼说邀请人来前面祷告。
そしてまた二週間目にそのメッセージが終わろうとしたときに、また聖霊の促しを感じて皆さん前に出てきて祈ってあげますって言ったのです。
他又邀请人来前面祷告。
そしてまた前の方に出てきてくださいと。
祷告完了还是没有人好。
けれども祈り終えても誰も癒されていませんでした。
第三个礼拜圣灵又催逼他说。邀人来前面祷告。
そしてまた三週目にはまた皆さん前の方に出てきてくれ祈ってあげますと言います。
他还是很顺服，他说好，继续邀请人来祷告。
そしてまた彼も同じようにその聖霊の促しに従って、そしてまたそのように招きをかけたわけです。
神也给他一群很爱他的弟兄姐妹。
そしてまた神様は彼にその神様を愛するその兄弟姉妹が備えられていました。
没有人说啊，主啊，我们的牧师祷告不灵啊。
誰一人としていや本当に主よ私たちの牧師先生は祈っても全く聞かれないんですっていうふうに言う人はいませんでした。
所以他们仍然到前面来祷告。
ですから同じように招かれれば多くの人たちは前にやってきます。
我告诉你，这个牧师总共祷告了52个礼拜。
なんとこの牧師先生は52回も続けてそのように祈りを捧げていたのです。
整整一年的时间。
1年間です。
上帝开始使用他。有医治的恩赐。
そして神様は徐々にその先生に癒しの力を与えるようになったのです。
从此医治的事工在他们的教会大大的展开。
そして後に癒しのその働きはその教会の中において盛んになってきたのです。
我很佩服这个牧师的信心。
私はその牧師先生の信仰を非常に尊敬します。
我也佩服弟兄姐妹们对神的信心。
そしてまた私はその教会の兄弟姉妹たちの神様に対するその信仰も非常に素晴らしいと思います。
我再说，都是对神的信心。
私はもう一度言います。どの人も神様に対する信仰なのです。
神说我生病了要找长老祷告，我就找长老祷告。
ですから聖書の教えに従って病気になったならばその長老たちに祈ってもらいなさいと教えているのであればそのようにしましょう。
医不医治是神上帝的主权。
癒されるか癒されないかその主権は神様にあるのです。
长老也不因为说我到底有没有医病的恩赐，我就是好好的忠心牧养。我有人来要我祷告，我就是祷告。
招かれた長老たちもいや私にはそのような力があるのかどうかというふうに思わずにとにかく祈ってくれと頼まれたならばそのようにして自分たちの信徒を養ってあげてください。
走在主的旨意的当中，上帝会成就他的美意。
いずれにしても本当の主の主権のもとにおいて神様は必ずご自分の素晴らしいその御業を起こされるに違いないのです。
在我侍奉的当中，神给我有过一点点的经历。
私の奉仕者生活の中において神様からこのような経歴が与えられたことがあります。
也不是每一次我为病人祷告，病人都好。
毎回毎回私は病気の人のためにその癒せばその祈れば癒されるとは限らなかったのです。
但是有一次我在教会讲到希伯来书十一章撒拉的信心。
そして私はある時にヘブル人の手紙そのサラの信仰について語った時に、
撒拉是一个没有信心的女子。
そのサラっていうのはその信仰のない女性でした。
也是一个不太属灵的人。
そしてまた霊的な人とも呼べないような人でした。
但是希伯来书十一章说，甚至连撒拉的信心，上帝都能够使用。
けれどもヘブライ人の手紙によれば、サラのような信仰でさえも神によって用いられると書いてあります。
让他在没有办法生育的情况下，能够得到以撒。
決してその子供が与えられるようなその年ではなかった時であってもそのイサクを産むことができたのです。
所以我们不要小看，好像我的信心很小。
ですから決して自分の信仰は薄いんだ、自分の信仰は小さいんだと思わないでください。
如果连撒拉的信心，上帝都能够成就。
サラのような信仰でさえも神様によってその約束がその成就されたのであるならば、
我们也可以向神祷告。
私たちも同じように神様に祈ることができるはずです。
哇，那篇信息充满了神的恩膏。
その時のメッセージは本当に主によって非常に祝福されました。
很多人跟我说，牧师今天 must be something happen， 一定有事情会发生。
そしてまた多くの人たちが私にこのようにいたのです。先生、今日は必ず何かが起きるでしょうと。
我说我不知道，但是我知道神的同在非常丰富。
そして私はその時に言ったのです。よくわからないけれども、でも本当に神様の恵みは豊かなものだと私は思うと答えました。
结果在我们的当中有一个姐妹，她因为生重病之后，她从来没有月经。
そしてまた私たちのその兄弟姉妹その教会の中にある姉妹が病気によってずっとその生理がなかったのですが、
那天他就非常的感动。
そしてその彼女はその日には非常に心動かされて、
他向神祷告。
神様に祈ったのです。
神也恩待他。
そしてまた神様のによってその祈りも聞かれたのです。
让他的奇迹式的怀孕生了一个儿子。
そしてなんと本当にそのような彼女がずっと不妊のであったわけですけれども、奇跡的にも子供が与えられたのです。
我相信神仍然在我们当中工作。
神様も同じように私たちの中で働いてくださっているのだと思うのです。
教会主要的任务是传讲上帝的话。
もちろん教会の主なその任務というのは、それは神様の御言葉を語り継げるところです。
但是主若怜悯我们，让我们每一年能够最少经历一两个神迹，对大家的信心是很有帮助的。
けれどももし神様の憐れみがあるならば、私たちは1年の間に本当に1回でも2回でもそのような奇跡を私たちが感じ取ることができる。ならばおそらく皆さんの信仰も強められるのではないでしょうか。
在这里教导我们说，凡事要祷告。
ですから私たちはすべてのことにおいて祈るということを教えられています。
生病的时候要请教会的长老来祷告。
そしてまた病の時にはその長老を招いて祈っていただくのです。
我们一起来经历上帝的恩典和能力。
一緒に神様の恵みとそしてまたその力を私たちは共に分かち合いそしてまた味わうのです。
让圣灵更丰富自由的运行在我们的当中。
そしてまた聖霊が本当に豊かに私たちの中で働くことを私たちは願っていくべきなのです。
如果上帝给你那个医病的恩赐。
もし神様があなたにその病を癒す賜物を与えているならば、
你要好好的操练。
あなたも同じようにそれをしっかりとその学んでいかなければならないでしょう。
医病的恩赐不是只给长老的。
そしてまた病の癒しのその賜物っていうのは単に長老たちにしか与えられないっていうわけではないのです。
所以圣经上也说，我们可以互相认罪，彼此代求，使我们得医治。
ですから聖書によれば私たちは互いに罪を言い表し、そしてまた互いのために取りなしの祈りをすることができると教えています。
有一次有一个姐妹生了重病，结果有一个很严重的后遗症，就全身不明原因的疼痛。
そしてある時にはある姉妹が何らかのその原因不明の病に侵されて、そしてまたこう全身がその非常にその痛くなっていたのです。
医生用各样的方法都没有办法让她止痛。
そしてまた先生からはそのどのような方法でも彼女を癒すことができなかったのです。
我在教会的祷告会，请大家为她来祷告。
私は祈りのその祈祷会の中で皆さんにその彼女のためのことを覚えて祈りなさいというふうに勧めました。
我们当中有一位长辈很熟悉，平常也很低调。
そしてまた私たちの中にはとても皆さんに知られている先輩がいて、そしてまた普段もとても穏やかな感じの人ですが、
他跑来找我说，牧师，我必须认罪，上帝给我医病的恩赐，我很久没有运用。
そしてその人は私のところにやってきたのです。先生、私は神様から癒しの賜物が与えられているのにもかかわらず、長い間私はそれをおろそかにしてきましたと。
你知道我很骄傲，我说你有医病恩赐。
私はその時の本当に自分がとても傲慢になって、あなたにはその癒しの賜物があるのかいっていうふうに私は言いました。
他就跟我要了那个姐妹的病房的号码。
そして彼は私にその姉妹の病室の番号を教えてくれっていうふうに頼んできました。
他去为那个姐妹祷告。
そしてまた彼はその姉妹のためのところに行って姉妹のために祈ったのです。
姐妹的祷告，姐妹的疼痛得医治。
そしてまた姉妹のその痛みがそこで癒されたのです。
医生说，我们不知道为什么。
そして医者によれば、いやそれはどういう原因があったのかわからないと言います。
弟兄姐妹，我不是强调神迹。
兄弟姉妹、皆さん、私は決して奇跡を求めているのではありません。
但是神今天仍然在我们当中工作。
けれども神様は今もなお私たちの中で働いてくださっているのではないでしょうか。
让我们彼此服侍。
私たちがお互いに奉仕し合うのです。
一个活的教会是圣灵不断的在工作的教会。
生き生きしている教会というのは、それは御霊が絶えずこう働いてくださっている教会なのです。
我们一起祷告。
一緒にお祈りしましょう。
天父，我们在你的面前仰望你。
愛する父なる神様、皆をあがめます。
帮助我们学习祷告的功课。
私たちに祈りを学ばせてください。
不仅恳切祈求的祷告。
絶えず私たちは切に祈るだけではなく、
也感恩的祷告。
また感謝を捧げることもできるように。
我们当中有病痛的弟兄姐妹。
そしてまた私たちの中に病が与えられている兄弟姉妹がいるならば、
你也用我们同心合意的祷告彰显你的能力在他们身上。
私たちの心を合わせたその祈りをどうぞお聞きください。そしてあなたの癒しが彼らの上に届きますように。
因为我深信耶稣基督昨日今日直到永远都没有改变。
なぜならば昔もそしてまた今もまたやがて将来もイエス様が必ず私たちと共にいてくださり、決して変わらないお方であることを信じます。
愿你的教会成为一个祷告的教会。
どうぞこの教会が本当に祈りの教会になれますように。
是一个充满你的能力的教会。
そしてまた本当に力に与えられる教会でありますように。
是一个充满了你同在的教会。
あなたが共にいる教会でありますように。
我们这样的祷告是奉耶稣的名。
愛する主イエスキリストの皆によってお祈りします。
アーメン。